井上健一郎の組織マネジメント研究所。組織が一体となりゴールを達成する究極の快感。上場企業から中小企業まで延べ200社以上の支援を行った井上健一郎が組織・人に関するあらゆる問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤克樹です。井上健一郎の組織マネジメント研究所、井上先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、久々に、はい、経営者のマインドサプリやってるジョーさんとね、
はい、
みんなでね飲みに行きましたけど、
飲みに行きました。楽しかったですね、本当に。久々で、
まるで同窓会でしたね。
やっぱ あえてこうね、結構の時間ね、共有できたから、いろいろ話聞いてるとやっぱりジョーさんの奥の深さみたいなのも感じたし。
ああ、そうですか。
うん、とっても良かった。
なんか久々にね、ちょっとゲスト、どっちが行き来するか分かりませんけど、やってもいいかもしれないですね。
ああ、ね、本当になんか、とてもいいと思いますね。
そんなこんなですけれども、まあ、早速やりますか。
はい。
今日のご質問なんですけれども、評価制度に関わる質問ということでいただいておりますので、はい、早速紹介したいと思います。
はい。
社員35名の中小企業のバックヤード総務人事経理の全責任をやっております。社長とのやり取りの中で人事制度の見直しが決まりました。まずは現状の把握のために社員にヒアリングを実施したところ、私はどれほど大変な環境にいて、どれだけ時間を割いていて、いかに努力して頑張っているのかという自己アピールする社員が複数おり、やっぱりかと納得している一方で、現状のレベルの低さに首をもたげております。正直それを頑張っていると本人が思っていることが今回の人事制度見直しの背景でもあり、要は会社にとっての利益に貢献できていない、むしろ効率化、生産性の向上をするよう創意工夫をしてくれ、それができないなら評価を下げるというのが経営者サイドのメッセージでもあります。しかしこれは表には伝えておりません。かなり根深い問題だと捉えていますが、このような環境の中で評価制度の見直しを進めていく上でポイントとして押さえるべき点はどこにあるでしょうか。まずは思考のヒントをいただきたくお願いいたします。
はい、
こういうことですね。
はい。35名で、それまでね、評価制度というものはなかったと思うんでね。まあ、30人ぐらいから評価制度っていうのをちゃんと作ろうかな、なんていうふうに考える会社さんが多いと思います。で、まあ、思考のヒントということなんでね、ちょっと整理をしながら、どのポイントについてどうなのかっていう話をしていきたいんだけど、
うんうんうん
うん、まずは、今までどうだったんだっていうのは、一つやっぱりちょっと抑えなきゃいけないポイント。で、なぜかというと、今まであった姿がって言ったらいいのかな。で、ちょっときつい言い方をすると、やっぱり、30名ぐらいまでって社長さんの、まあ、極端なこと言うと100名ぐらいまでそうなんだけど、
うんうん、
俗人的な要素も含めて非常に強烈に、社長の像をそのまま反映するのがやっぱり30名ぐらいまでなんだよね。
なるほど、なるほど。
うん、だから、今までそのいかに努力しているかっていうことに対してレベルが低いっていうふうに感じる経営層が感じて、経営者が感じている方向性と現状の社員のレベルがに差があるなということを感じているということは、
うんうん、
今までにちゃんとそれができてなかったってことですね。伝わってなかった。
それがというのは、その社長。
つまりこう、うん、社長から、まあ、社長からって言うと、社長さんがちょっとかわいそうだけど、まあ、経営から、いわゆる会社からね。やっぱりこういうことを望みたいということははっきりメッセージとしてないからこうなってしまう。で、っていうことは、社員も、社員だってみんな、それなりに時間をね、拘束されていれば、やっぱりみんな汗流して、頑張ってるというつもりにはなるので、
はい、
ただその頑張ってるのは何にフォーカスして頑張ってほしいかというメッセージがないと、
うんうんうん、
やっぱりこういうふうに、いかに頑張ってるかっていうことを主張する人たちが増えちゃう。
なるほど。
うん、なので、それが今までの現状だと思うんですね、
うん、
まあ、今まで。それからじゃあ今後どうしたいのかっていう、でそれもね、多分この会社ね、おそらくもうちょっと拡大傾向にあるんじゃないかなと思うんですよ。
だからこそこのタイミングでって感じなんですね、
うん、つまりあの改善もしたいし、もっとさっき言ってた利益とか効率とかっていうことをもっとしっかりと、焦点を合わせることによって、より大きな、マーケットに迎えるとか、なんかそんなようなことがあるんじゃないかなと思うので、うん、このままじゃいけないねっていうのが、経営者の中にあるんじゃないかなと。でもっとこうなりたいねっていうのがあると思うんですね。
なるほどですね、うん、なので伸びるだろう方向も見えてるがゆえの現状もう一回ちょっと整えていこうと、うんう
ん、まあ、もしくは、さっき言った利益とか効率が悪くて伸び悩んでるっていうことも可能性はあるんだけど、
うんうん、まだそうですね、でも今回ちょっとこのご質問ですよね、どっちかってはっきり分かりませんけど、うん、
まあ、ただ両者に共通しているのは、その課題を解決することによって、まだまだ伸びしろが会社にあるぞっていうことでは共通しているのかなと思いますっていうこと。それと、評価っていう評価制度を入れるということになると、評価制度のは何を評価するのか、どの基準で評価するのかっていうのが明確になってないといけないのと、制度上ね、制度設計上、それと誰が評価するのっていうのが、ポイントになってくると。だからいくつかのポイントがあるので、まあ、この方の思考のヒントっていうことで言うと、ちょっとそれぞれのポイントで少し話をしていった方がいいのかなというふうに思ってます。
というと、じゃあまずはどの観点
を考えましょうか。今までとこれからって、このままじゃいけないから今後っていうことで、利益とか効率に対してもっと貢献してくれないと困るよ、そうじゃなければ、そんなに評価としても下げるよ、もしくはそれに貢献してくれば高い評価をするよっていうことを言いたい、
うんうん、
つまりまず根本に評価制度を入れたいんじゃなくて、この会社を変えたいっていうことがこの経営者の言いたいことなので、うん、その風土とかね、文化。
なるほど。あくまで評価制度の見直しは、まあ、その手段的なところで、うん、そこが目的じゃないってことでいいですか。
そうそうそ
う。
なので、この、総務人事管理部の管理の系のことをやってる方が、途中でそのことは言っていないんだけどっていうヒアリングしてたじゃない。
はいはい、
うん、で、ここが、実は、ヒアリングも大事なんでいけないわけじゃないんだけど、これからに向かうときに一番大事なのは経営者のこれからに対するメッセージなのよ。
おお、じゃあ一番大事となる核の部分が抜けちゃってるかもしれないぞっていう
ことですか。うん、そういうことです。なので、我が社は今この状況に来てると。でこの過去については、やっぱり、そういうことに焦点を合わせなかったからこそ、社員さんが、現状の、日常を毎日繰り返すことによって汗水流すことによって頑張ってるって自己評価をしているということは現実だから、メッセージとしてもっと利益とか効率を追求すべきだっていうメッセージが弱かったと思うんだよね。
はいはいはい。
でそれはこれをやることによってどこに向かいたいかっていう会社のビジョンとか向かう方向とかっていうことを掲げながら、ここまで来たけどこれから先をもっと良い会社にするためには、うん、やっぱり効率とかこういうことにテーマを当てたいというふうに、どこに経営としてフォーカスしていくか、組織運営のテーマを、
なるほど、
っていうことを宣言することが先なんだよね、これ。
はあ、え、これヒアリングの時点で、ヒアリングの前からってことですか。
私が思うにはヒアリングの前から始めれば良いと思う。
で、そんな早いんですね。
ね、何が言いたいかというと、この方は悪気もないし、悪い行動ではないんだけど、評価制度を入れるという前提のためのヒアリングしてるでしょ。
そうですね、見直しとは、うん、そうですね、その見直す前提ですね。
そう、でも私が言いたいのは、評価制度を入れることは目的ではないんだよっていうこと。
そこを伝えていかないとってことですね。
だから評価制度を入れる前提の、あのヒアリングをやっちゃうと、評価っていうことに対するヒアリングになってしまう。そうじゃなくて、何、例えば何を頑張っていて、どんな気持ちでやってるかのヒアリングだったらいいんだけど、でこれから会社はもっと利益構造を良くしてこっちに向かっていくんだぞとかっていう社長のメッセージを受けて、例えばこの管理の担当の方が皆さん現状どう、うん、と、でそのでちなみに皆さんどんなことに今一生懸命やってくれてるんですかって聞けばいいんだよね。だって評価制度を入れるという前提のヒアリングしちゃうと、何を評価されたいと思ってるかみたいなヒアリングになっちゃうので、
でもちょっとそれが如実に出てるかもしれないなというのが、このどんだけ大変でどんだけ頑張っててをアピールするのは、評価制度を入れるのが目的だよってなった時に、人間としてはちょっとこう保身に走りますもんね。
うん、だからあの評価ということ の, あ の, あの話題になっちゃってる可能性が、もしくはこのその話題にしないにしても、この方はそれを前提とした質問をしちゃってると思う。
なるほどね。あ、なんとなくこう見えなかったものがこうちょっと見え始めてきましたね。
そうするとこういう答えになってくるのも当然だし、
あ
でもやっぱり30名ぐらい、35名、それからもしかしたら頑張れば50人になれるかもしれない、60人になれるかもしれないというような、これから発展を目指す経営者であれば、今後我が社はここに向かって、この焦点にあのみんなで、汗を流してほしいんだと、
お
で知恵を絞ってほしいんだっていうメッセージをまず送らないと、
はいはいはい、
あの前提と目的がずれちゃう。
ああ、
うん、
この方のプロ責任領域がバックヤードで人事評価制度の見直しがテーマだとなると、この方自身もやっぱ評価制度の見直しが目的になりがちな立場ではありますもんね。
う
ん、
そうでね、この方を悪くあの 言うつもりもないし、当然じゃあ 今までなかったんだろうから、評価制度が社員がどんな気分でいるのかなみたいなことは調べたいだろうし、それはあの悪いことじゃないんだけど、評価って気をつけなきゃいけないのは、なんでこの評価されるんですかっていうのが最後に来るんだよね、必ず社員からすれば
納得を求めると。
そう でそれが結果、今のレベルが低いって言ってるということは、このまま入れちゃうと悪い評価の人が連続する可能性がある。
もろにそうなりそうというか、
うん、
ですね、
うん、ということは それだけの結果が出ちゃうと社員は給与下げたいのかとか、でもっと言うとちょっと、
辞めさせたいのかとか、
バカにしてんのかみたいな、そんなような気分になってしまうので、
尊厳の否定をされるのかみたいな方に意識がいっちゃって、
うん、そう。これでね、まあ、あの場合によっては評価制度を入れることによって、
うん、
悪い評価もあの彼はしょうがないよね、彼女はしょうがないよねと、で万が一それで怒って辞めてもしょうがないよって思うことももちろんあるんでね。
なるほど、
うん、あのそれはいいんだけど、全社員に向けてではもちろんないと思うし、ってなるとやっぱり一番大事なのは、この先この会社はどこへ向かおうとしているか、だから何がテーマとして大事なのかっていうことがもうまずなきゃいけない。
なるほどね。
うん。
いや、もう本当大きな枠組みとしてまず押さえるべきポイントですね、これは。
そう。で、うん。っていうことなんですよ。うん、だから そこが、まず語られなきゃいけないし、ヒアリングをするんならば、社長がメッセージをきっちり出した上で、これからこう向かっていくと思うんだと、そのためにいろんな施策も打ちたいし、みんなとの協力体制もこれから今までなかったようなことも含めてやっていきたいと、で最後に出すのが評価制度っていうこと。
あくまで手段ってことですね。
そう、あのそれに報いてくれる人が高く評価したいのでという前提で評価制度を入れるよと言わない。
今回のご質問の中だと、そのテーマとなる目的みたいなのが、効率化とか生産性の向上と、まあ、その経営サイドの言語としては誰もが、そりゃそうだよねっていう言葉だと思うんですけど、
うん、
ここが目的ですって話をメッセージにしても、意外と社員さんって効率化と生産性の向上を目的にされて人事評価制度って言ったら、ああそうかってならないじゃないですか、というふうに思うんですけど、
はい、なのでやっぱりこの会社はどこに向かうかっていうことが、つまりこういわゆるビジョンとかミッションとかっていう言葉で表現してもすることも一つの方法だろうから、やっぱり我々はこれこの先こういう存在感で世の中に貢献していくんだみたいなメッセージを改めてまず出すっていうで、そこまで固くなくてもいいから、
うんうんうん、
もっと市場を開拓してやろうと。でそのために効率化が大事だって、この効率化も目的にしちゃうとやっぱり遠藤さん言うようなことが起こる。だからもっと大きな目的感っていうのを提示して。
じゃあそういう意味で言うと、やっぱりこの効率化生産性は、まあ、経営上の方針として、ここを捨てるってことはないじゃないですか。
はい、
ビジネスなんですから。はい、ただ、そこも含む、もっと、こう、井上先生の言葉で言うと何なんですか、そのビジョンとかミッションっていうような、
でもいいし、
共通の、もっと大きなものを語る言語を作っていくのが、もしかすると、ちょっとないのかもしれないっていうことでも
あるん
です
かね。例えばね、35人ぐらいでやっぱりさっきも言うようにもうちょっと拡大したいな、市場もシェア取りたいなとかっていうんであれば、やっぱり会社も社員も全員含めて成長っていうキーワードを出してもいいと思う。これから次の段階に成長していきたいと。歴史がどうか分かんないから、セカンドステップ、サードステップ、サードステージ、次のステージに向かうぞっていうメッセージ。そのためにはみんなも成長してくれ。みんなの成長がなければ会社の組織成長はないんだと。じゃあみんなの成長に期待することはこのことなんだって揃えていけばいいと。
なるほど。ちょっと今日はね、大枠のテーマとして大事な落としちゃいけないところをね、まず全体像をお話しいただいたんですけど、これちょっと格論の話もまだ井上先生、ね、いくらでも話せそうですけど、
はい、
なんかちょっとどうですか、次回またちょっとこの延長戦で、今日ね全体の話はできたと思いますので、
はい、そうですね、評価、じゃあもうちょっと評価寄り のところのテーマとか、この方の、ね、思考のヒントになるようなことと次回もうちょっと話せるといいかもしれないですね。
ちなみにその時のなんかポイントとなるキーワードはあります
か？ポイントとなるキーワードですか、評価制度のを作るときには何を評価するのか、どの基準で評価するのか、そして誰が評価するのか、この3ポイントがちゃんと揃わないと納得性が得られない。
なんか次回に続くどころかちょっと答えぐらいの来たような感じしますけども、じゃあ次回ね、そのあたり3つのポイントを含めてやっていきたいと思いますので楽しみにしていてください。
はい、はい、
井上先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では井上健一郎への質問を受け付けております。ウェブ検索で井上健一郎と入力し、アカラクリエイト株式会社のオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガや無料動画も配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。